それでは本日のメッセージの聖書箇所をお読みします。本日の聖書箇所はマタイの福音書10章24節から31節です。マタイの福音書10章24節から31節新約聖書の19ページになります。マタイの福音書10章24節お読みします。弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。弟子は師のように、しもべは主人のようになれば十分です。家の主人がベルゼブルと呼ばれるくらいなら、ましてその家の者たちはどれほどひどい呼び方をされるのでしょうか。ですから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからです。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。あなた方が耳元で聞いたことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。あなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。以上の箇所からそんなスズメの1羽でもと題しまして、小林先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
おはようございます。29節をもう一度お読みします。2羽のスズメは1アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることがありません。もう20年ほど前なんですが、東京都杉並区の主婦の方、ある時帰りが遅くなって最終バスに乗ったそうです。さすがに最終バスなので乗っているお客さんもまばらで、東京の真ん中ですが、でもそれでも 3,4 人しか乗っていなかったんだそうです。で、乗客が一人また一人と、まあ順番に降りていくわけで、気がつくとご自分一人だったそうです。その時でした。バスの中の電灯が全部消えて、バスが猛烈なスピードで走り始めました。で、運転手さんは鼻歌混じりでタバコを吸い始めたそうです。で、どうしよう、どうしようってちょっと不安と恐ろしさが込み上げてきました。で、思わず降車ボタンを押してピンポンと鳴らしました。そうしましたら運転手さんびっくりしまして、お客さんまだいたんですか、よく見えなかったもんですからすいませんって、こういう言葉が返ってきたそうです。で、もしそういうバスに乗り合わせたら私たちもちょっと怖いと思います。私はいろんな怖い体験をします。飛行機が怖いとか、ジェットコースターが怖いとか、でもそういうものなら人生にそんなに大きな影響はないかもしれません。でもこれこれのことが怖いから、だから悪魔に魂を売ってしまうということがもしあったとしたら、それは見過ごすことができない事柄なんだろうって思います。今朝の聖書の箇所でイエス様は恐れてはいけませんってこう3回繰り返しておっしゃいました。今朝はここからお話をしたいと思います。第一のことは、私たちの人生には 恐れを感じる、そんなことが、出来事が起こることがあるということです。私たちの人生には恐れを感じる、そういう出来事が起こることがある。で、恐れっていうのは場合によってはこれ危険を知らせる合図です。怖いもの知らずがいつでもいいわけじゃありませんで、危険であることを知らせる合図の場合があります。で、それは悪くありません、いいことです。でもある場合には人を臆病にさせます。私たちが生きていこう、前に進んでいこうとするときに、恐れが私たちの足を引っ張って正しい道に進んでいくのを妨げるとしたら、それは良くないことなんだろうと思います。で、今朝のこのマタイの10章はイエス様が十二弟子を働きのために送り出す、そういう時のお話です。で、そんな話の流れの中で、恐れてはいけませんとこうイエス様おっしゃったわけです。今朝はお読みいただきませんでしたが、この10章の頭一節のところを読むと、ここに書いてあるのは10章全体の表題タイトルのような書き方をした。イエス様は派遣するために12人の弟子を選び出したんですが、そしてこれこれのことに注意しなさいといろんなことをおっしゃいました。で、その注意事項の中に迫害もあるけれど恐れてはいけませんっておっしゃったっていうことなんです。で、これが10章です。何か大事なことをしようというときに不安や恐れが湧いてくるということはよくあることです。決してそれはおかしなことではないと思っています。恐れを感じる、不安に思うということは何か悪いことは言えない、そういうことは自然なことで、恐れることがあるものだって思います。イエス様は弟子たちを送り出すときに、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものですっておっしゃいました。我々有名な御言葉です。私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。イエス様は例えを使っていろんなお話をされたことが多くありました。ただ例えっていうのは例えの細かな部分の全部に意味があるわけではないということは記憶のどこかに入れておかれると安全と思います。で、この例えの場合、弟子たちが会うのは狼のように危険な人たちばかりだと言っているわけではないのです。いや、だってですね、そういうのおっしゃったんじゃないかなんて思ったりするんですが、この例えのその狼のような人たちばかりだと言ってるわけではないのです。そうではなくて、狼のいるところに子羊を送り出したら危険だし、子羊は怖がるよね。それくらいこの働きには恐れが伴うっていうことをおっしゃりたかったんです。我々が何か大事な働きをしよう、福音を分かち合うときにいろんな方にお会いする、この人は狼だ、そういうことじゃないのです。不安は起こることがある、いや不安に思うことがある、だけどこうおっしゃっている例えです。で、そんな風に言うんだったらやめよっかなって、そういう風に思ってしまうところがあるかもしれないんですが、それが恐れが持っている力です。恐れは人の心や行動をコントロールします。悪魔は恐怖で人の心を操るのです。でもちろん人間も恐怖で人をコントロールしようとしたりなんかします。脅迫と言います。そんなことしたらどうなるか分かってるかって、こういうのは脅迫になります。ある方が、外国の方だと思うんですが、ある方が人間を行動に駆り立てる強力な動機が4つあるって言う。4つだけかななんて思ったりするんだし、4つあるってこの人は言いました。1つは恐れ、 上から希望、信仰、そして愛だってこの人は言いました。後半の3つはいいんですが、1個目がちょっと面倒です。恐れと希望と信仰と愛だって言いました。でその中で最も強力なのは恐れだ。しかも順番もまず恐れが最初、力も恐れが一番強くて、そして恐れが一番多くの結果を生み出しているってこの人は言いました。あんまり嬉しい話じゃありません。でも大事な情報だと思います。日本でもそうです。新しく家を建てようという時に日本では地鎮祭というのをする人も多いです。これは地を沈める祭りって書きます。地面の中にいる諸々の霊を沈めるという儀式です。つまり人は悪霊の災いを恐れているということです。でクリスチャンは地鎮祭はしません。地面の中に悪霊がいると思ってないからです。でも起工式をします。神様の守りと祝福を祈る式です。仏教や神道ではご先祖様を祀るなんてことがあります。そういう場合もその背後には恐れがあります。まあご先祖を大事にするじいちゃんばあちゃん父ちゃん、こういうのを大事にする、それはとても大事なことだと思うんですが、場合によってはちゃんと祀らないとたたりがあるなんて、そんな恐れることがあります。でそういう時の祀るっていうのは先祖の霊を慰める儀式を行うことです。ですから何か良くないことが起こったりすると、ほら罰が当たった、そんなことを言って呪いだとかたたりだってこう恐れます。それじゃまるで脅しです。先祖がみんな脅迫してる感じがする。ちょっと違うんじゃないかいって思うわけです。我々のことを先祖が大事だ可愛いって思うことは自然なことですが、たたるとか脅すとか脅迫するとかってちょっとそれ違うんじゃないって思ったりします。人の心には恐れがあります。よくわからないので何かを恐れている、よくわからないで恐れているってところがあります。で、恐れるべきものを恐れないで、恐れなくていいものを恐れているってことがあります。それでイエス様は今日の箇所で、体を殺しても魂を殺さない者たちを恐れてはいけません、むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことができる方を恐れなさいってこういうふうにおっしゃる。恐れが人を行動へ駆り立てるということが確かにあります。それは多分想像以上に大きな力を持っています。恐れって厄介です。ヨーロッパにこういう昔話があります。これはお話で一種の例え話なんですが、あるお百姓さんがある時馬車に乗って町に行く途中声をかけられました。で振り返ると一人のおばあちゃんでした。町まで乗せて行ってくれませんかねっていうので、いいですよどうぞ乗ってくださいって乗ってもらいました。で道々いろいろ話をしているとなんか様子が変なんです。実はわしはこう見えても死神なんじゃ、コレラなんじゃって。コレラ、そりゃ大変だ。いやいやそんなに心配せんでもいい、この町でコロナじゃなくてコレラで死ぬのは10人だけじゃ。そんなに少ないんですか。そうじゃ10人だけじゃ。そう言うとコレラばあさん袋の中から短剣を取り出して言いました。もし10人以上の者が死ぬようだったらこれでわしを刺してくれてもいい、殺してくれてもいい。で町に入ると コレラはそう予想以上にひどくって、10人どころじゃない、100人以上の人が死にました。やっぱり違うじゃないか、あんた嘘をついた、コレラはかなりひどいんだ。そう言って怒ったお百姓さんは短剣を抜いてコレラばあさんを殺そうとしました。するとコレラばあさんが言いました。ちょっと待てよ、わしがコレラで殺したのは10人だけじゃ、あとの残りはみんな恐怖のあまり死んだんじゃ、そう言ったっていうんです。これはもちろんお話です。でも真理をついているお話だと思います。コレラにかかって死んだんじゃなくて、コレラが怖くてその恐怖で死んでしまった人も大勢いたって言うんです。恐怖のあまり心臓病にかかった人もいたかもしれません。恐れが積もって眠れなくなって体調を壊して亡くなった人もいたかもしれません。恐怖のあまりやけくそになってそれで死に至った人もいたかもしれません。恐れって厄介です。それでイエス様は恐れてはいけません、そうおっしゃいました。必要以上に恐れなくてもいい理由があるので恐れなくてもいいっておっしゃった。イエス様は弟子たちを送り出すときに、何をどう話そうかと心配しなくてもよいのです、話すことはその時与えられるからですとおっしゃいました。何をどう話そうかと心配しなくてもよいとおっしゃいました。19節です。イエス様のことを話すんだ、証しをするんだって言われると、何を話したらいいんだろうって心配になります。それでやべたって思ったりなんかします。これは福音をお伝えすることを恐れが原因でやめてしまうことですが、イエス様はそれを避けようとして恐れなくていいよとおっしゃった。ただこの聖書の御言葉を誤解間違って理解することがあります。そうだ、何を話すべきかはその時聖霊が教えてくれる、だから準備はしなくてもいい、出たとこ勝負だって。もちろん準備が全てではないのですが、やっぱり準備は大切です。東京の進学校にいました時に、説教学のもっと先の段階でスピーチという授業がありました。3分間お話をするんですが、そんなに準備をしないで立ちました。何か話されたらこのことを話そうかな、このことを話そうかなと思いながら大して準備をしませんで立ちましたんですが、途中で頭の中が真っ白になりました。立ち往生しました。でそれから、あ、やっぱし準備は必要だって言って、それから本を書いていきました。3分間スピーチで、お話をするにはやっぱりいろんな構成をしながら、何をそもそも話すのか、何から話すのか、どこのポイントかってことをちゃんと頭の中に準備してからお話をする、そんなことを教えられたことがあります。今は30分も40分お話をしますが、これやっぱり準備しないとお話ができません。準備はするな、大丈夫よって、そういうことではなくて、なんて言いますかね、十分な準備ができていないからといって恐れなくてもいいっていうことです。で、どんなに準備しても不安は残ります。牧師になって45年になりますが、完璧に準備、説教の準備できたことなんか一度もありません。若い頃は土曜日になるずっと起きていて説教の準備をして、あ、朝だ、一睡もしないで朝を迎えて、それから説教をしてます。つまり、なんで朝まで準備してるかと、これでよしというところまで準備できないんです。で、今だってこれでよしって準備はできません。もう時間だし、もう行かなきゃいけないしって、そんなところで準備を終えて講談に立って、それをダメじゃん、そちら先生って言われるとダメじゃんと思うんですが、でも完璧な準備ってどこまでしてもできないんです。どんなに準備をしても不安は残ります。できる範囲で準備をしたら、あとは神様にお任せをする。それでイエス様は恐れなくてもいいっておっしゃいます。私たちの人生の中では 何かというと恐れが頭を持たれてきます。もちろん先ほど申し上げたようにその恐れが何かの合図というケースもあります。でも恐れが私たちの心や行動、私たちの人生を思い通りに操ろうという危険になるのも事実です。ですから恐れてはいけないという御言葉は大切だと思います。さあ今朝お話をする第2のことは、神様は私たちのことを大切にしてくださるということです。神様は私たちのことを大切にしてくださるということです。イエス様今日の箇所で恐れてはならないと3度も繰り返しておっしゃいました。恐れなくてもいい理由があるから恐れなくていいとおっしゃる。時々私は何の理由もなく恐れなくていいよ、どうして、なんとなくなんて思ったりすることがありますが、イエス様はちゃんと理由があって恐れなくてもいいっておっしゃいます。でその中に1羽のスズメのお話があります。この話は恐れなくてもいいということを教えている例えです。29節に当時のスズメの値段が出てきます。2羽で1あさりを。スズメは当時貧しい人たちの食べ物だったそうです。アサリオンというのは当時ユダヤで流通していたローマのお金の単位です。当時2番目に安い銅貨でした。で一番安いのはコドランドという銅貨です。でもうこれ以上崩すことができないというのがコドランドです。まあ今の日本だったら1円玉みたいなもんでこれ以上崩せないってある。でアサリオンとコドラントはどういう関係かというと、4コドラントで1アサリオンです。まあ今の日本で言えば1円玉5枚で5円玉1枚と一緒というそんな感じです。でスズメが2羽で1アサリオンで売られていたっていうとすぐに計算をしたくなる方がいらっしゃる。1羽あたり 0.5 アサリオン、アサリオンどうかって2枚に割ることはできませんから、コドラント2枚ってことになります。ところが似たような話がルカの福音書の中に出てきます。そこを読むと5羽のスズメが2アサリオンで売られているってあります。すいません、日曜日の朝から数字がいっぱい、もう何が何やらよく分かんない、途中まではついていったんだけどちょっとよく分かんない、そんな感じがするんですが、2羽で1アサリオン、5羽で2アサリオン、そうすると計算も早い方はえって思います。2羽で1アサリオンのスズメは4羽で2アサリオンです。それが5羽で2アサリオンで売られているってことは計算違いというのではなくて1はおまけということです。マタイに出てくる2羽で1アサリオンというのはスズメの通常の値段なんですが、ルカに出てくるのはバーゲンの時の値段です。加盟するとどっちが安い、そういうお話になります。で今でもおまけってあります。5つセットで買ったら1つおまけなんてのがあります。でその場合丸みわのふりかけを1つおまけってことはありますが、ポルシェを2台買ったらもう1台おまけでついてくるというのはないんです。大リーグの大谷選手ならちょっとやってくれるかなって感じがするんですよ。でなぜポルシェが1台おまけにならないのかっていうと、おまけにするのは安いものだけです。高価なものをおまけにはしません。それじゃ商売にならないからです。スズメが1羽おまけになったっていうことは、スズメは安いもの、価値の低いものっていうことです。大変ですね。マタイ読んでルカも読んで、なんていうことを考えていくと、あ、安いものの代表でスズメのお話をしたのかってこういうことが分かってきます。聖書ってちょっとやっぱり頭使わないといけないところ。イエス様は そんなスズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありませんとおっしゃいました。しかもこのスズメの天の神はっておっしゃらないで、あなた方の父はっておっしゃるんです。そういう配慮をするのは他の誰でもない、あなた方の天の父なる神様だっておっしゃるんです。だからあなた方を恐れなくてもいいかもしれません。イエスはもう一つ例えを話されました。髪の毛の話です。30節、あなた方の髪の毛さえも全て数えられています。髪の毛の数ってどのくらいあるかご存知でしょうか。昔東ヨーロッパのセルビアのベオグラードに住んでいたライコドシッチという方が友人の頭の髪の毛の数を数えたそうです。74日かけて、でどのくらいあったかというと334,560本あったそうです。ただ最近のデータを見るとちょっとそれ多すぎるというふうに書かれています。インターネットのウィキペディアには平均すると書いてありまして、平均すると10万本から15万本だってこうあります。かなり個人差があります。髪の毛には個人差がある。私の場合は神様も数えるのが少し簡単だったんじゃないかと。で、髪の毛っていつも頭にくっついてますんですが、私たちはその数なんか知りません。アデランスにお勤めの方はその数はかなり知らないといけないのかもしれません。つまりここで髪の毛を例えに持ち出したのは、身近なものなんだけれど人がよく知らないでいる当たり前のものの代表としてです。いやーそんなことありません、すごく気にしてますけど最近になって、そんな方もいらっしゃるかもしれませんが、それはそうかもしれない。でも大抵は普通忘れているものです。私たちの神様は小さなことにも心を配って、一人一人に心を使っていらっしゃるということなんです。イエス様はおっしゃいました。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。イエス様が話したいのはスズメのことや髪の毛のことではありません。あなたや私のことです。神様にとってあなたは大事な存在だ、だから神様はあなたを守る、だから恐れなくていい。だって大事なものは大事にします。あなたという大切な人を神様は大事にします。ただ誤解してはいけないの。じゃあ神様は何でも私の言いなりにしてくださるわけで、それは違います。それではただのわがままです。神様は私たちに何が良いのかということを考えて、その上で私たちにその良いものを与えてくださいます。ですから必ずしも私たちの気に入るものだけをくださるとは限らないのです。でも私たちを大切にしてくださいます。さあ今朝お話をする第3のことは、そんなに恐れなくてもいいということです。そんなに恐れなくてもいい。恐れなくてもいいっていうのは、困難なんか一つもないからだから恐れなくてもいいっていう、そういう論理ではありませんで、マタイの10章を読んでいくと、いろいろと困難はある、困難なことは起こってくるけれど、でも恐れなくてもいいという言い方をしています。今朝の箇所にその理由がいくつか出てきます。4つ出てきます。1つ目は26節、神の御子イエス様を罵ったり信じる者を迫害するなんてことはとんでもない間違いなんですが、でもその間違いがいつまでも隠されたままでいることはない。真実は必ず明らかになります。間違いは必ず表に出てきます。だから恐れなくていいとおっしゃいます。2つ目は27節、どんなに反対があってもイエス様の証は必ず広まっていく、だから恐れなくていい と言います。3つ目、28節。人間は体を殺すことはできるけれど、私たちの魂は殺せない。本当に恐れるべき方は人間ではなくて神様だ。その神様は私たちのことを愛しているとおっしゃるのです。だから恐れなくていいと言います。4つ目は31節。神様は私たちのことを大切な存在だと見ておられるので、イエス様に従って生きていくものを守ってくださる。だから恐れなくていいってこう話してくれています。ところが、神様本当に助けてくれるんだろうかって私たちの目には映ることがもしかしたらあるかもしれません。 ある時男の子が海で溺れて必死にもがいてました。岸辺にいたお母さんはどうしていいかわからず、ただうろたえてました。でお母さんの近くにがっちりした男の人が立ってました。ライフセーバー救助でした。でも少年を助けに行く気配がない。ちっとも動かないんです。でお母さんはお願いですから、あの子を助けてやってくださいってこうお話しました。でも彼は動こうとしません。そのうちに男の子の動きが弱くなってきました。体力の限界のようです。必死に手足を動かしていたその動きが止まりました。その時でした。お母さんの横にいたライフセーバーがタタタタタとこうかけていって海に飛び込みました。でその少年を助けて無事海岸に泳ぎ着きました。後でお母さんがその人に聞きました。どうしてもっと早く息子を助けてくれなかったんですか。するとその人が答えました。お母さん、息子さんが必死にもがいている間を助けることができないんです。もしその時に私が近づいたら、息子さんはものすごい力で私にしがみついて私を泳げなくなってしまいます。それで二人は二人とも溺れてしまいます。息子さんの力が衰えてジタバタもがくのをやめて私に委ねてくれる時こそ息子さんを助けるチャンスだったんですって、そう答えたそう。溺れてる人が助けに行った人に力ずくでしがみついて手足を自由を奪われて泳げなくなって二人とも溺れるというケースがあります。特に素人を助ける時にはそんなことが多いみたいです。神様が私たちを助けるのもそれに似てるところがあります。え、神様も一緒に溺れちゃうんですか。そういうことじゃないです。私たちが自分の知恵と力に頼っているうちは神様の助けを素直に受け入れないのです。自分が気に入っているやり方しか受け付けません。でも自分の無力が分かってそれをやめるとき神様に委ねる覚悟ができます。そうなったとき神様の助けを体験することができるのだろうって思います。そんなスズメの一羽でさえあなた方の父の許しなしに地に落ちることはありません。ですから恐れてはいけません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。私はいろんな困難にぶつかることがあります。で、怖がるものです。でも恐れなくていい、そう言ってくれる神の御言葉を頼りにしてこれからも歩んでいきたい、そう思います。一言お願いします。天のお父様、私が出会ういろんな事柄、私の周りでは実に多くの不安な材料を恐れてしまうような事柄があります。でもそれはちっともおかしなことではなくて自然なことなのかもしれません。だからこそやるべきことをした上であなたに委ねることを、あなたの力を味わう経験をすることをそこで味わっていきますように、あなたに信頼することを教えてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。